マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第89回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。まず最初にですね、先日ポッドキャスト番組に出演させてもらいまして、駄菓子で無駄話というポッドキャストで、まあ、大変お世話になっております、ポッドキャストでして何度か出させてもらってんですが、今回はですね、機動戦士ガンダム0083というテーマで、ジマさんに声かけていただきまして、私と池下さんと須作さんとですね、4人で、ガンダム0083についてね、お話をさせてもらいました。実際の配信はですね、1時間28分という配信なんですが、実際喋ったのはですね、2時間以上喋ってまして、まあ、大変編集お疲れ様ですっていうのとですね、結構楽しい、収録でして、結構みんなでね、ガンダム0083の話をして、結構楽しかった、収録ですんで、ガンダムお好きな方はね、ぜひ聞いていただければと思います。で、その中でですね、私ちょっとプラモデルについてちょっと話をしたんですけど、それをね、ちょっと番外編ということで、プラモデルについてもですね、また別に一回配信という形でありまして、合わせて聞いていただければと思います。ちなみにですね、収録してた皆さん、翌日奥さんにですね、夜中遅くまで一体誰と喋ってたのと、なんか皆さん言われてたみたいで、私も言われまして、まああれですね、夜中にポッドキャストを撮るっていうかね、スカイプで話してたんですけどね、そんな話もありまして、まあそんな形で他のポッドキャスト番組出させてもらっても、ね、非常に楽しいんで、また呼んでいただければと思いますし、私もですね、ちょっとどなたかゲストの出演をお願いしたいなとかね、そんな風に思っております。まああとはあれですね、お気になった方思うんですけど、どうも私サシスセソの発音がですね、結構耳障りなところとかね、結構やっぱりリップノイズ結構入るなとかね、そんな風に思いまして、まあ、改めてね、こっちも編集とか、喋り方とかね、いろいろ考えなきゃいかんかななんて、そんな風に思いました。まあ、何してもいろいろ勉強になりましたんでね、いろいろこっちにもね、配信にも反映させていきたいなと思っております。さて第89回目、今回はですね、実はいろいろと立て込んでることがありまして、これといったテーマが始めなかったんですが、いくつかお話を、ね、したいと思います。まず一つ目がですね、インターネットエクスプローラー9、これなんですが、これのですね、自動更新が開始されます。今まではですね、任意でダウンロードしに行って撮ってきたんですが、今度ですね、6月21日から Windows アップデートとか Microsoft アップデートで自動更新の対象となります。これでですね、重要な更新ということで、インターネットエクスプローラー9がその中に入ります。ですから自動更新しますよって入ってると、インターネットエクスプローラーのダウンロードが始まってインストールが始まると、そういうことになりますので、もしね、利用される方はこの機会に利用されてはいかんかなと思います。で、当初ですね、3月15日に公開して4月19日から自動更新開始という予定だったんですが、まあ、震災の影響とはありまして、実際で自動配信が6月21日からということになりました。で、ただね、インターネットエクスプローラー9まだ入れたくないよとか、あとまあ会社の都合とかで、企業の都合とかで入れるわけにいかないよっていう方の場合ですね、まあ、ダウンロードしたくない場合の対応というのをマイクロソフトからも出ておりまして、3つ方法があるんですね。で、これが、まず1つ目が、インターネットエクスプローラー9ブロッカーツールキットという、そんなソフトウェアがありまして、これを使うという方法があります。これはですね、マイクロソフトのサイトから落とせるんですが、まあ、インターネットエクスプローラー9をですね、高優先度のバックアップ、アップデートから外すということで、まあ、自分で後で追加して入れたいよっていう時のみインストールできるというふうにするものです。ですから、重要な更新の中にインターネットエクスプローラー9がないようにするんですね。で、実際レジストリを書き換えるような形になるんですが、このソフトはですね、Windows 7、Windows Vista Service Pack 2、Windows Server 2008 SP2、 Windows サーバー2008リリース2と、それ以降のバージョンのみ対応ということになっています。もともと IE9 自体がですね、Windows Vista 以降となってますんで、対象 OS すべて対応になっております。 Windows XP がね、今回対応 OS から外れてますので、そういった形になっております。これを入れていただければ IE9 をですね、自動で更新されるということはなくなります。で、もう一つの方法、これは企業内で、よく使われている方法なんですが、WSUS ですね、これを利用するということなんですが、これ何かというと、Microsoft Windows Server Update Services ということで、よく企業内で使われるんですけどね、Windows のアップデートをそのまま受け入れて更新してしまって、全てがいいかという場合ってあるんですね。例えば各企業の状況によってこのセキュリティパッチを当てていいかっていうのを情報システム部門とかで、ね、その IT 管理者の方が判断をしてからいいですよ、ダウンロードしてもいいですよって判断をしたい場合とか、そういったケースがあるんです。で、実際ですね、私が無理やりダウンロードをして失敗しちゃったケースがありまして、確か Excel 関係だったと思うんですけどね、Excel のパッチを当てたらちょっと条件が悪い条件に当たってしまいまして、Excel の一部、動作がおかしくなってしまったということがありまして、もちろんその後緊急の対策のパッチがまた出て、対応できたんですが、そういったケースってね、稀にあるんですね。そういうことで、これどういうのかと言いますと、 WSAS というサーバーをまず企業の中に立てるんですね。で、そのサーバー何をするかというと、マイクロソフトの Windows アップデートのサイトからセキュリティパッチはどんどん落としてくるんです。で、落としてきたのを企業内に配信するかしないかっていうのを IT 管理者が決定することができるんですね。で、もしくはその一回配信されました、このパッチは当てていいでしょうかっていうのを、まずその情報システム部門が評価をして、じゃあこれいいですねってことで配布しましょうっていうと、そのツールの方に、ね、チェックボックスを入れると、企業内にハイカーにあるパソコン、Windows マシンに配信されると、そういった仕組みがあります。よく企業ではね、これ利用されていると思います。マイクロソフトから月例パッチが出ましたよって言った当日は全くアップデートがないんだけど、1週間とか2週間ぐらい経った後にですね、新しい更新がありましたっつって、セキュリティパッチのね、当てますというメッセージが出てきたりすることあると思うんですが、大体あれは情報システム部門の方が一回判断をしてから配信していると、そういうことになります。そこでね、インターネットエクスプローラー9を配信するかしないかっていうのを各企業とか団体とかで、判断をしてくださいということになります。それと最後3つ目の手段、これはどういうのかというと、ダウンロードしますかって言ってきたらしませんと断ると、それだけなんですけど、そういった方法がありますんで、以上3つでですね、判断をしていただければと思っております。よほどですね、理由ない限り私はダウンロードしちゃってもいいのかなとは、そんな風に思っております。ただやっぱり銀行系だとかね、証券だとか、そういった絡みで本当ミッションクリティカルなところでまだ不安だなって思われる方がたくさんおられると思うんで、そこら辺はですね、ちょっとご自分で判断をされてやった方がいいかなと思います。もちろん互換モードとかありますんで、だいたいね大丈夫なんですが、それは別に私自身も保証できませんので、それはご自身でちょっとね判断されてはいかんかなと思っております。以上、インターネットエクスプローラー9の、自動更新の開始の話です。自動更新は6月21日からなります。じゃあそれともう一つ話題、先日ですね、 Kinect for Windows SDK がベータ版公開になりました。 Kinect、これは Xbox 360 の、入力デバイスって言ってしまっていいんですかね、そういったデバイスになります。キネクトって結構お持ちの方おられますかね。私ね、Xbox 360 をね、持ってないんで、キネクトも持ってないんですが、これもともとはですね、その Xbox 360 というゲームコンソールの、入力デバイスということで、元はですね、プロジェクトナタルということで、開発コードネームが決まってまして、で、正式名称がキネクトということで、今、14,800円ですかね。そのぐらいで Xbox 360のオプションデバイスとして発売されています。これ NUI、 ぬいぬいって言ってましたけどね、ナチュラルユーザーインターフェースということで、デバイスにですね、カメラと、あと奥行きを見る振動センサーとかマイクとか、そういったね、ものがついてまして、これを読み取って、例えばゲームとかで、人の動きを認識したりとか、こう距離感を認識したりとかね、マイクの入力をしたり、カメラで表示したりとか、まあそういったことをするデバイスです。これは非常に画期的でしてね、まあ日本でね、Xbox 360がそれほどシェアがないんで、まあみんなが使ってるという状況ではないんですが、そういったデバイスがあります。で、まあ、ありますってもう皆さんご存知でしょうけどね。まあこれのですね、ことで結局その、これでダンスをしたりとか、実際スポーツのゲームを楽しんだりとかですね、なんかこうアドベンチャーの、そんなゲームとかをね、実際、Xbox 360の前で体を動かしながら、そのコントローラーとか一切使わずにね、体を動かしながら楽しめると、そういったことができまして、まあそれがですね、まあ USB で Xbox 360に接続するんですよ。ってことは、これパソコンに使えねえかっていう話が当初からありまして、当初ですね、マイクロソフトは、この Kinect は、まあ、Xbox 360専用であって、これパソコンにつなげて無理やりやると、それもハッキング行為とみなすみたいなことを言ってたんですけど、まあ、いろいろ考え変わったみたいで、これもパソコンでも利用できるようにしますよと。で、そもそもですね、ここのその USB との通信は暗号化とかそういうの一切されてないみたいなんですね。つまり解析が可能な状態になってるんです。まあ、実際、マイクロソフトの方から、これをね、入力デバイスとして、ドライバーを提供すると。開発キット SDK ですね、これを提供するというふうに方針が変わりまして、まあ、今回の Kinect for Windows SDK の配布と、そういうふうになりました。で、実際はですね、これ対応言語が C++、C#、Visual Basic、 これを Visual Studio 2010で使うという形で、SDK の提供がありまして、で、これ何ができるかと言いますと、キネクトの生の情報を受け取ることができますということで、これを得ればですね、かなりキネクトを利用したアプリケーションソフト開発ができるということになります。で、具体的に言いますと、これキネクトの機能そのものの話にもなるんですが、まずですね、奥行きを知るカメラ、それと RGB のカラーカメラ、あと4エレメントのマイクアレイとありますが、各デバイスの入力の生データがそのまま取れるということになっています。それとキネクトはですね、人の認識ができまして、同時に6人まで認識ができるんですね。さらにその中の2人は、骨格を見ることができるんです。つまり腕がどういうふうに曲がったとか、足がどういうふうに曲がったとかですね、その人間の骨格を、まあ、何箇所かにこう分析をして、どういう動きをしているかってことが認識できるんですね。で、これ具体的にいくつっていうのは私数字聞いてるんですけど、これ確か喋っちゃいけない話になってたと思うんで、割愛させてもらいますけど、まあこれいくつかの人間の骨格、各節とかですね、そこら辺の認識ができるということになってまして、その情報を取得することができます。またマイク関係ですね、ノイズとかエコーキャンセル、そんなこととか、あとその音の位置とかを認識ができるという機能もあります。あとは奥行きの認識ですね、あとオブジェクトの認識ということで、キネクトって前後関係がね、認識できるんですよ。まあそこら辺のね、情報も取得できるということになっております。まあここら辺の、まあ、ライブラリの提供という形で、まあ、SDK ソフトウェアデベロップメントキットですね、が提供されるということになりました。で、実際本も出てましたね、キネクトを使ったWindows のアプリケーションの開発の本が出てまして、ちょっと見たときに C++ についてで開発事例とかいろいろ書いてあったんですが、まあ、これ結構面白いんじゃないかなと思ってます。で、私も手広くやっていくとキリがないんで、手をつけてないんですが、このキネクトってデバイスがですね、まあ、14,800 円という価格で買えるということと、まあ、これが Windows で使える、そうするといろんなアプリケーションがそのうち出てくると思いますのでね、出てくると思いますし、作れると思いますので、ちょっと買ってみるのもいいかななんて、そんな風に思っております。ちなみにこの SDK は今のところ非商用アプリに対して利用が可能だということになっています。これね、 多分商用アプリで使うんだったら Xbox 360の開発のライセンスがいるのかななんてそんな風に思っております。これゲーム機の、ね、開発ライセンスって非常に高くてですね、こんな金額なのってぐらい の額は聞いてますんで、まあ今のところまずは、これもちろんフリーで、今でもダウンロードできますけども、非商用アプリなら利用できるということになっています。で元の、ね、ドキュメントをいろいろ見てるとですね、100ページを超えるハイクオリティなテクニカルドキュメントが入ってますとかね、そんなことも書いてありまして、ドキュメント類もね結構充実しているようです。ちょっと私まだダウンロードしてないというかキネクト持ってないんで、ダウンロードもしてないんですが、まあ、ここら辺で、ね、どんな情報が入ってるのかななんていうのを、ちょっと見てみようかなと思っています。もちろんですねこれゲーム機の入力デバイスであるんですけども、ゲーム機以外にもですね使えるんじゃないかなと期待しております。例えばですね Windows 8先日お話したこのタッチパネルのオペレーションをキネクト使って実はできるようにならないかなとかね、まあ、そんな風に見たりしてます。Windows 7が出た時にですね私富士通のデスクトップのマシンモニター一体型のマシンでモニターにタッチパネルがついたマシンをいじってみましたというお話をこのポッドキャスト番組でお話をさせてもらったんですが、その時ですね実際Windows 7のタッチパネルにタッチして、動くななんて見てたんですけど、モニターにですね手を上げてタッチするって腕が疲れちゃうんじゃないかなって話を当時してました。やはりそこら辺でですねやっぱり入力デバイスがもっと進化しないといけないのかなと、そこら辺の工夫が必要なのかなと思ってたんですが、ひょっとしてこれを使うとですねそこら辺の OS のオペレーション、まあ普通の OS の操作の時はキーボードとマウスだと思うんですよ。ところがやっぱり通常こうパソコンから離れたねデジタルデバイスとして、使うっていう考えでいくと、このキネクトを併用するっていうのはいいことじゃないかなと、そんな風に思っております。もうそういった意味でねこれはちょっと、欲しいデバイスだなって。 Xbox 持ってないんだけど、キネクトだけ買っちゃおうかなとね、そんな風に思っております。実際ですねこれキネクトを使ってで Xbox 360でこれ Xbox Live フレンドということで Windows Live Messenger と使ってですねビデオチャットをするとかねそんなこともできますんで、そこら辺の活用方法、これを例えばもちろん Kinect を Windows のマシンにつなげて使ってみるとかね、そんな方法もできると思いますね。可能性としてはありますんでね、いろいろこう活用の幅広がっていくんじゃないかなと思ってます。で、先日ねスカイプを、買収したという言い方がね、大体買収した会社がですね買収したって言わないんですよね。マイクロソフトに統合するという言い方なんですが、まあ、そういうこともありましたんで、よりねこれのコミュニケーションの幅も広がっていくんじゃないかななんて、そんな期待をしております。まあ、そんな形でキネクト4 Windows SDK これのベータ版が配布されましたというお話でした。はい、それで最後のお話になります。今週の Windows Phone 7情報です。Windows Phone 7の情報というよりも私が買った Windows Phone 7の端末についての情報ということになって、まあお前の都合だろうと言われてしまったらそうなんですが、先日からお話ししましたようにね、Windows Phone 7端末買ったんですが、Windows Live ID を登録しようとしたところでアクティベーションコードの入力を求められて、そんな経験してるのは私だけなんで、さあどうしようというお話の続きです。前回はですねマイクロソフト、あれとかに連絡してアクティベーションコードを教えてくださいということをやってたところまでなんですが、ですね、日本のマイクロソフトからメールで、正式な回答がありました。まあ、結論から言うとですね、やはり日本で未発売の製品であるんで、やはりサポートはできないということで、今回大変申し訳ないが対応はできかねますという連絡をいただきました。まあ、そのメールの中にもですね、実際の海外のサイトでこういうふうに登録を聞いてくることがありますので入力してくださいという情報も、まあ、ここまで調べてみましたということで、リンクをですね一緒に書いてくれたんですが、 まあ、ちょっとね非常に残念なことになってしまったんですが、これマイクロソフトのねカスタマーサポートの方、いろいろ私の話聞いてくれてですね、結果的にはダメだったんですけど、いろいろ調べてもらいまして、本当にね感謝したいなと思っております。もちろんですね、相当私もご無理なお願いをしてお時間割いていただきましてありがとうございますと、俺のメール書いたりですね、いやいやこちらこそ時間かけての連絡またくれてありがとうございますとね、俺のメールいただきましてね、非常にねマイクロソフトのサポートの方、丁寧な対応を取っていただきましたので、これに関しましてはですね非常に感謝したいなと、まあ、それで非常に、お手数かけて申し訳なかったなと、そんな風に思っております。ということで、さあマイクロソフトからアクティベーションコードをもらうというところは、途絶えてしまいまして、まあ、どうしようかなというところで、もう一回ですね、ワンショップモバイルというこの Windows Phone 7端末を買った海外の通販サイト、こちらにですねもう一回問い合わせしました。これお店の名前はワンショップモバイルというお店なんですが、実際ですねトレンディテレコムという、これアメリカの会社でして、まあ、ただ実際その荷物 の発送とかを香港からやっております。でここは日本の窓口があったんで、で実際もこういうメッセージが出てマイクロソフトに問い合わせたんだけど対応日本では対応できないと。でそもそもあなたのところはアクティベーションされてない Windows Phone 7端末を私に売ったのかと、これは返品か交換でしょうという話をしたらですね、それでもやっぱりハードリセットかけてくれとか、一回パソコンで Windows Live ID を登録してからやってくれとかですね、いろいろ言ってきまして、まあ、2、3回こうやり取りがありました。まあ、実際このワンショップモバイルの窓口の方が、ギース部門の方にこうエスカレーションをして、回答してくれてるという状態で、こちらこちらでね、結構ちゃんと調べてくれて、回答をきちんと出してくれてます。で最後にですね、もう実際画面の写真をですね撮ってこういう形になってこういう風にダメなんですと、でいろいろ言っていただいてますけど、これはもう Windows のアクティベーションコードに入力する以外ないんじゃないですかという話をもう一回改めて説明したらですね、すぐ返事がありまして、香港に送り返してくださいと、商品をですね、出荷の状態です、箱からバッテリーからアクセサリーから全部出荷の状態にして下記の住所に送ってくださいと、これ香港の住所を書いてありまして、そちらに返送してくださいと連絡がありました。で返送してどうするんですかと、返品でお金を返してくれるんですか交換なんですかって聞いたら、まずこちらワンショップモバイルのディース部門の人がアクティベーションをもう一回試みてみますと、でそれでもしダメだったら新品と交換をさせてくださいという話になりました。そういうことで、ちょっとねなんか担当者が来週火曜日までお休みなんで、それ以降に届くように送ってくださいという話になりました。まあそういうことでね、まあ、これは進展があってなんとかなるかなと、そんな風に思っておりました。でここでうまくやってくれればよかったなと思うところなんですが、もう一つまた問題が起きまして、これ今 FedEx で送ってきたんですけどね、これ国際宅急便で今度クルネコヤマトが国際宅急便と対応していますので、また FedEx でも対応してるんですが、まあ、結構送る手段はいくつかあるんですね。で送ったことないんでどうやるんだろうと思って調べてたんですが、なんかねインボイス書いたりとかいろいろやんなきゃいけないのは大変だなと思ってたんですが、ちょっと気になるところがありまして、この携帯電話、まあ、Windows Phone 7端末ね、携帯電話ですね、携帯電話にはリチウムイオン電池が入ってるんですね。このリチウムイオン電池というのは航空危険物ということで爆発する恐れがある、もしくはそういったテロ行為に使うことができるんで運ぶことができないっていうことがあるらしいんです。ですから今クルネコヤマトのページを見たらですね、取り扱いができませんと、リチウムイオン電池を内蔵しているノートパソコン携帯電話の類は送ることができませんとなってます。で他の運送会社まで調べてるんですが、もちろん日本郵便とかも全部調べてみたんですが、これは送れないって書いてあるんですね。でいろんな方のこうウェブサイトで事例を見てみると、例えばデジカメを送ろうとしたんだけど送れないって言われたとかですね、皆さん結構、苦労されてるようでして、そういった形でですね送れるのか送れないのかと、さてこれ どうなるんでしょうということで、今運送会社の方にね、問い合わせの電話かけたらですね、今調べてかけ直してくれるということで、それを待ってる状態です。いやもうね、いろいろありますね。まあ実際送るときはそのバッテリーリチウムイオン電池が入ってるっていうことだけど、これは大丈夫だよっていう、これ MSDS っていうんですかね、まあこういうのを貼り付け用意すればいいとかね、いろいろアドバイスもいただいて、実際私も調べてるのはそういうこと書いてあったんですけど、いやこれだけね物を送るのも大変なのかなと、そんな風に思ってる状況です。まあそういうことで、またこの続きをですね、お話しできればなと。まあ、興味ない方も多いと思うんですけど、まあ、ここまでやっちゃったんで、最後までお話したいなと思っております。また、次回、引き続きお話したいと思います。はい、第89回目。今回はですね、インターネットエクスプローラー9の自動更新のお話と、Kinect for Windows SDK の話をさせていただきました。あ、それと、Windows Phone 7のその後の話をさせていただきました。はじめに、ね、ネタがないとか言ってね、お話ししてて、困ったなって思ってたんですが、いろいろお話しすることが結局ありまして、結構収録時間また長くなっちゃったなと思っております。まあこれまた編集してね、お送りする形になると思います。さて、告知なんですが、6月のですね、ドットネットラボ勉強会、このご案内をさせてもらいたいと思います。6月はですね、来週6月25日土曜日、13時30分から、日本マイクロソフト品川本社31階レセプションルームで行います。会場はですね、13時から会場となります。で、今回はですね、まずドットネットラボのスタッフであります吉岡さんが、ウェブシステム開発超入門講座総集編ということで、sp.net とかね、そういったウェブシステムの開発について、まあそういったね、お話をいただけます。結構わかりやすい、お話いただけますので、もし興味のある方はね、ぜひ聞いていただきたいと思っております。それと、もう一つ、マイクロソフトのライトスイッチ入門ということで、マイクロソフトのビジュアルスタジオライトスイッチという開発環境ですね、こちらのお話をですね、マイクロソフト MVP、池原大然さんにお話をいただきます。池原さんですね、前からね、なんとか、ぜひドットネットラボ来てくださいって話しておりまして、やっとですね、調整つけていただきまして、今回お話しいただけることになりました。概要というところから、ライトスイッチのですね、概要からこうレベル別カスタマイズまでと、そこら辺の話をですね、していただけますんで、ここのね、ライトスイッチ、開発興味ある方、ぜひ聞いていただければと思っております。で、そしてついにお話しいただきます。3番目がですね、Windows Phone 7アプリケーション開発概要ということで、マイクロソフトエヴァンジェリスト高橋忍さんに、お越しいただきまして、先日発表になりました Windows Phone Mango、の登場によってですね、日本市場に Windows Phone が登場するということで、そこらの基本コンセプトや概念、機能とかのお話、あとアプリケーション開発進めるための基本的な情報ということでお話しいただくことになりました。高橋さんはですね、去年の9月にお会いして、ぜひ勉強会でお願いしますと言って、なかなか調整つかなくてですね、いろんなイベントで、まあ、ここ最近で、ね、Windows Phone でだいぶお忙しい状況でして、で、実はですね、3月にやっと調整をつけたところだったんですが、ちょっと震災の影響でその勉強会に中止になってしまいまして、で、やっとお話しいただけると、いうことになりました。ぜひですね、Windows on 7に興味のある方、Windows on 7のね、お話聞きますんで、よろしかったらぜひ参加していただければと思っております。で、定員がですね、35名なんですが、今20人以上、集まっておりまして、これ1週間前の状態で20人以上っていうのはですね、実はドットネットラボとしてはですね、ひょっとしたらこれまた先月に続いてですね、満席になる可能性もありますんで、興味ある方ね、できるだけ早くお申し込み、いただければと思っております。まあ、その後ね、ライティングトークとあります。私も含めて何人かいる予定ですので、そちらも聞いていただければと思っております。まあ、そんな形でですね、今度のドットネットラボ勉強会、非常に興味深い内容またありますので、ぜひ参加していただければと思っております。よろしくお願いします。 はい、そういった形でですね、なんかいろいろとやることがあったりありますけども、またですね、ネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。